一週間の奇跡、仁科紗和子。 JR 高島屋の地下にあるケーキ屋が僕の職場だった。英語とフランス語が話せるのが決め手となって就職が決まったのはラッキーだったが、当時の僕はまだ日本語のヒアリングはできてもスピーキングには自信がなく、職場の人間関係は最悪だった。この頃、職場での立場を悪くしていたのは、僕がカナダ出身だからでも、ファーストネーションズだからでもなく、自信のなさから自分の殻にこもってコミュニケーションを拒絶していた僕の自業自得だということを後から知ることになる。月曜日、店のバックヤードで空になったクリーム色のケースを台車に積んでいると、突然、お疲れ様でした!と声をかけられた。僕は顔を上げ、あたりを見回す。声をかけた若い女性は、颯爽と出口に歩いていく。バックヤードには僕しかいない。僕に話しかけたのか?後ろ姿は全然知らない女性だった。同僚にも挨拶をされない僕になぜ声をかけたのか。わけもわからないまま仕事が終わり、念のためネットで意味を調べてみる。お疲れ様でしたとは、ねぎらいを込めた別れの言葉とある。やはり挨拶をしてくれたのかと首をひねる。なぜ僕に?次の日、同じ時間にバックヤードに出てみた。それがいけなかった。一番怖い女性社員に見つかって、僕はきつく叱られた。用もないのに、バックヤードで何をしてるの?堂々とサボられちゃ困るのよ。タイミング悪く、昨日の女性が顔を伏せたまま僕たちの横を通り過ぎていった。ああ、みっともないところを見られてしまった。水曜日、紙袋の補充を言いつけられてバックヤードに出ると、また例の女性と出くわした。なんとなく気まずくて下を向く。彼女ももう、お疲れ様でした、とは言わない。すれ違い、しばらくして足音が戻ってきた。振り向くと、彼女が小走りに近づいてくる。僕は焦った。次の瞬間、彼女は僕の手に何かを握らせ、ドンマイ、と言って去っていった。ドンマイ?驚いて何も言えず呆然と立ち尽くす。手を開くと、イチゴのイラストが描かれた小さなキャンディーが一つ、僕の手の中に残されていた。家に帰り、再びネット検索をかける。ドンマイとは、気にするなの意味、Don't mind から、とある。Don't mind!僕は小さく叫んだ。そうか。昨日叱られていた僕を見て、今日は慰めてくれたのか。とっさにお礼を言えなかったことが、急に悔やまれた。木曜日、僕は休みだった。客に紛れて JR 高島屋のフロアを回る。バックヤードを使うということは、彼女は高島屋の従業員のはずだ。僕は彼女がどこで働いているのか知りたかった。最上階から順番に回り、ついに10階の催し会場で彼女を見つけた。そこは期間限定の外部ショップの催事場で、チラシはすでに土曜日から行われる 北欧キルト店のものに差し替えられている。僕は近くのスタッフに尋ねた。これは明日まで？男性スタッフはにっこり笑って、そうですね、高島屋さんでは明日までで、来週からは東京の方での出店となります、と言った。彼女は？一緒に東京に行ってしまうのか？バックヤードで会えるのは明日が最後なのか？僕の頭はぐるぐると回っていた。なんとか家に帰った僕は、翻訳アプリを駆使して手紙を書いた。日本語のライティングは本当に難しい。私は、あなたと、話がしたいです。これだけ書くのに随分時間がかかった。チャンスは明日の18時、一度きり。なんとか彼女に気持ちを伝えたい。金曜日の18時、僕はまた叱られるのを覚悟でバックヤードに張り込んだ。いくつもの足音が響く中、彼女の姿を見つけた僕は一目も気にせず駆け寄る。進路を塞ぐように彼女の前に立ち、緊張に震える手で手紙を差し出す。驚いた顔で紙を広げた彼女は、親指と人差し指で丸を作ってこう言った。OK。それじゃあ、上のドーナツ屋さんで待ってます。日本語が上手くなるコツは、日本人の彼女を作ることだと、ハワイで現地添乗員が言っていたが、まさにその通り。彼女のおかげで、職場でのコミュニケーションも取れるようになった。あれから10年。まもなく彼女は、僕の妻になる。劇団空の夢。菅正則。